もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
夫のことなんですけども。
はい、あなたおいくつですか？
54歳です。
ご主人おいくつですか？
52歳です。
お子さんは？
再婚同士なんですね。夫には前の奥さんの連れ子が一人、私には独立した34と32の息子がいます。
再婚して何年ぐらいですか？
半年です。
じゃあそのご主人がどうなさいました？
8年間同棲してたんですね。で、半年前に再婚して、はいはい、8年間ですね。私、うつ病がひどくて、うん、何もできない状態だったんですね。最初の2年間に主人が仕事に連れて行ってくれて、うん、規則正しい生活をさせてくれて、今では仕事ができるようになったんですね。
同じ職場だったんですか？
いえ、個人事業主で職人やってるので、現場に連れて行って、うん、仕事している間は車の中で留守番みたいな感じで。
あ、ご主人の仕事先に、はい、一緒に連れてってくれて、要するに一人で、はい、置いとかなかったってことですね。
そうです。
あ、優しい人ですね。
はい。で、今では仕事ができるようになったので、うん、まあ、そうしてくれたのは夫なのかなと感謝してるんですけど、うん、
そうですね。
で、半年前に再婚して、はい、3週間前に、うん、離婚したいと言われて、で、離婚の理由が、うん、またちょっと鬱のところもあるので、家事をしなかったことと、うん、私が自分のことしか考えてない、思いやりがない私が、あと疲れたって言われました。
でも8年間の間、その、はい、あなたが鬱の時は家事とかなんかはできてたんですか？は
い、いや、できなかったです。
うん、その間はずっと旦那さんがしてくれてたわけですか？
そうですね。
じゃあ家事しないのはずっとなんですよね。
そうです。良くなってると思ってるんですよ。
ああ、うつはもう治ってると。
そうです。
旦那さんは思ってらっしゃるんですか？
はい。
でも本当はそうでもないわけですね。
はい。
半年前に再婚なさったっていうきっかけは何だったんですか？は
い、結婚したら変わるんじゃないかと思って結婚したそうです。
じゃあ病状というかそういうのは変わってなかったのに結婚したわけですね。
よくはなってたんですけど、ちゃんと通院とかもしてたし、お薬も飲んだりとかしてたし、
うんうん、
ただ家事とかがちょっと。
今は通院なさってるんですか？
通院してます。
病状としてはあまり変わってないわけですか？
落ち着いてるっていう形です。
ご主人の精神状態はどんな感じですか？
いっぱいいっぱいになってる感じですね。仕事のことと金銭面のことと私のことで。
金銭面っていうのはどういうことでしょうか？
個人事業主なので、うん、お金を回さないといけない支払いがあったりとか、うん、それでお金にちょっと困ってる部分があるんですよね。
うんうんうん、あなたが離婚だって言われたなんか理由みたいなのってあります？
やっぱりぐうたらすぎたからかな。
でもそれって病気だとできないことなんですかね？
やる気がなかったって言われたらそれまでなんですね。
うん、
それとですね、
はい、
3日前に携帯をちょっと覗いてしまって、
あの旦那さん の,
夫の、そしたら女性と連絡を取ってたのがあったんです。聞いたら地元の先輩で友達だからって言うんですね。でもなんか温泉に行く話とかそういう話が載ってたんですよね。その温泉っていうのは出張に一緒に連れて行ったらしいんですね、うん、その人とは何もないからっては言うんですけど、うん、その友達だから、友達って言うんだったら、うん、縁切れないって聞いたら、うんうん、離婚してもその人と一緒になるつもりはないし、
うん、
その人と縁切るつもりもない。
その人とはどのぐらい付き合ってるんですかね？
籍を入れる前ですね、うん、多分8ヶ月とか9ヶ月ぐらいだと思うんですけど、
うん、なんで籍入れたんですかね？
向こうからもそろそろ籍入れようかって言われて、うん、うん、って言って籍入れたんです。
なのにもう向こうには女の人がいたって不思議ですね。
本人が言うように友達なのか、ただそれに関してこれが私と逆だったらいいと思う、うん、って聞いたら、うん、いかんって言うんですよね。
もし、
うん、立場が逆だったら
ね、
じゃあいかんことしてるんだよって言っても、
うん、
いや縁は切れない。
そういうことをあなたはお医者さんとかに相談したりなさいました？
いや、まだしてないです。
さっきご主人が自分のことしか考えてないって、はい、あなたのことをね、自分のことしか考えてないっておっしゃったっていうのはどういうことなんですかね？は
い、例えば主人が私のためにお風呂沸いたけん入っといでって言っても、
うん、
私が ちょっときつかったら後で入るけんいいって言ったりとか、
うん、
で何回か言われたら、
うん、
私がもう入るって言ってるやろみたいな逆ギレするみたいな、うん、俺が心配して言ってるのを逆ギレで返すみたいなことだと思うんですよね。あと思いやりがないって、暑いし仕事終わって帰ってきて、うん、お帰りなさい暑かったやろとかいう言葉、うん、ねぎらいの言葉もないとか言われたんですよ。
だけど8年同棲してる間もそんな感じだったんでしょ。
多分そんな感じだったと思うんですよ。
うん、なんか急にそんなこと言い出すのおかしいですね。あなたは離婚はしたくないでしょ。
したくないです。
離婚はしたくないけれど離婚を迫られてるけれどもどうしたらいいかっていうご相談でよろしいですか。
はい、
わかりました。今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷孝之先生です。
あなたとしてはね、離婚をしたくないのはどうしてなんですか。
一緒にいたいから。
他の女性との交際があったとしてもそれでもこの人と一緒にいたい。
友達だって言ってるから交際に行ってます。
でも友達だとはあなた思ってないんでしょ。
半分は思ってない。
じゃあもし友達じゃなく、まあ、その男女の関係だったとしたら、はい、無理ですか。
いや離婚しません。
しない。
はい、好きだからと本当にそういう女性だったとしたらそういう人のところには行かせたくない。
じゃあ仮にご主人に他にね、はい、まあ、そういう女性がいてもう気持ちがそちらに移っちゃってたとしても、はい、それでもこのご主人と一緒にいたいですか。
離れてしまったなら別れると思う。本当は別れたくないです。
あなた自身は今お仕事は
してます。
そのご主人の仕事とは関係なく仕事をしてるんですか。
関係なくしてます。はい、
8年間同棲してたということですけれども、
はい、
それは、ご主人の家にあなたが住んでるような感じなの。そうするとじゃあご主人が、まあ、もしもう一緒には暮らせないということで出て行っちゃったとしてもあなたは今住んでる家にそのまま生活することは一応できるわけね。
はい。
で、あなたの収入で一人で生活していくことも一応経済的には可能なんですか。
可能です。
そうすると、まあ、結局のところご主人の本心がどうなのかわからないけれども、はい、ご主人の気持ちがもう離れていってしまっていたとしたらもうご主人とは別れて一人で生きていくそういう選択肢も一応あるんでしょうかね、あなた自身には。
はい。
だからね、まずねそういう覚悟をね決めていただいた上で、
はい、
ご主人とどう向かい合うかということになってくるんだと思うんですよね。
はい。
もうご主人とこのご主人と別れてしまったら私は生きていけません生活もできませんって言うんだとねもうあの選択肢は限られてくるわけで、ご主人に、他の女性がいようが何しようが、はい、離婚を求められても応じないと、離婚届に判を押さないと、そうやって法律上、はい、ご主人をつなぎ止めておくっていうことは一応今の日本の法律の下ではできないことではないんですよね。まあ、もちろんそうなった場合にはご主人の方もね、いやこれは、妻の方に非があるんだみたいなことを言うかもしれないけれども、
はい、
今お話を聞いている限りでは、まあ、ご主人が他の女性に気持ちが移ってしまったというのが一番大きくて、あなたの方でね、ご主人に対して、ひどい、こう、なんていうのかな、冒涜をしたりとか、
はい、
そういうことはないわけですよね。
はい。
であれば、あなたが、うんと言わなければ、ご主人はあなたと離婚することはできない状態にはありますんで、はい、そうやってご主人をつなぎ止めていくことはできるでしょうし、仮にご主人が、離婚調停とか離婚訴訟とかっていうのを起こしてきたとしても、あなたの方が有利になる。
はい、
ご主人からの一方的な離婚請求には応じなくていいような立場にあるとは思うんですけれども、でもそれはあくまで法律上のことであって、
はい、
そこで離婚を拒んだからといってご主人の愛情が戻るわけじゃないかもしれないよね。
はい。
そこまでの覚悟をするのかどうか、もちろん私今ねご主人にその女性がいてそっちに心が完全にいっちゃってるっていうことを前提に話をしましたけれども、
はい、
でも、あなた自身がね、少し変わることによって、はい、ご主人の気持ちもまた戻ってくるかもしれないし、それはその可能性はあるんだけれども、最悪の場合あなたは離婚を拒むことができる、そういう立場にあるんだということをまずしっかり押さえておいてください。
はい。
でここから先はもう法律の問題ではなくて、あなたとご主人との間の、まあ、人間関係、夫婦関係の問題ですけれども、夫婦という実態を考えたときに、この人と一緒にいたいと、この人と一緒に生活をしていきたいという気持ちがねあって成り立つものなんで、お互いがそういう気持ちになるためにはどうすればいいのかというところを考えないといけないわけですよね。で、今お話を伺っている限りでは、ご主人が変わるかあなたが変わるか、どちらかが変わらない限りは おそらく今のままのギクシャクした状態が続く。でギクシャクしていればご主人の方も、まあ、そこから現実逃避をするような形で、まあ、他の女性のところに行ってしまったりすることも出てくるかもしれないし、あるいは他の女性とは関係なく単にそのあなたに対する気持ちが冷めていってしまうことになるかもしれないけれども、はい、そうならないようにするためにはご主人が変わるかあなたが変わるかしかないわけなんだけども、
はい、
あなたから見てご主人が何か変わる可能性、変わるきっかけ、そういうものがありそうですか？
手が家事をきちんとすれば少しはできてるのかなと。
本来ね、家事っていうのは別に、女性がやらなければいけないっていうことではないですから、あなたが家事をしないのが一方的に悪いっていうわけじゃないんですよ。夫婦の間でね、ご主人が、外で仕事をして、
はい、
で、まあ、あなたもでも仕事してるっていうことだから本当はあなたが一手に家事を引き受けなければいけない理由はないんだけれども、家事についての分担をご主人との間できちんと話し合いをして、全部妻であるあなたがやらなければいけないんではなくて、あなたがその無理のない範囲でかつご主人が納得するような形で家事ができるようになれば、ご主人の不満っていうのは一つ解消するかもしれないですよね。
はい。
であと、まあやる気がないとかね、思いやりがない、自分のことしか考えてないとか、そのあたりは、まあ、クリニックの先生ともね、
はい、
よく相談をしながら、
はい、
どうすればそこを克服できるのかっていうことを考えていかないといけないでしょうし、でもそれは結婚して急に始まったことではなくて、これまでの8年間もそうだったわけなんで、なんか努力をして克服できないものではないような気もするんですよね。でまたそのやる気がないとか思いやりがないっていうふうに言われてしまうことの原因がご主人の側にあるんであれば、ご主人の側にもね、こういう言い方はやめてほしいとか、そういうことは、まあ、言ってみてもいいのかもしれないですけれども、そのあたりは、あなたとご主人と、あとお医者さんと、あるいはカウンセラーの人とよく話をして、どうすればその家庭というコミュニティの中の人間関係をよくできるのかっていう観点から考えてもらえばね、そこは改善される余地っていうのはあると思うんですよ。であとまあね、疲れたとか逆切れっていうような話が出てきましたけれども、これもまあうつ病と関係しているのかもしれないけれども、あなた自身がねそこを変えられる可能性があるんであればね、そこはあなたが変わる努力をして、でその努力をご主人が認めてくれればね、また気持ちは戻ってくるかもしれないですよね。そこであなたが、いやうつ病なんだからしょうがないでしょっていうふうに開き直ってしまうと、ご主人が気持ちに余裕のある時であればね、病気なんだからしょうがないよねっていうふうに思いやる心を持てるかもしれないけれども、ご主人の方にもね余裕がなくなっているような場合に、なかなかそこまでご主人に要求するのは難しいかもしれないんで、そこはあなた自身も、まあ、せっかくご主人がそういうふうにね言ってくれたんだから、そこをなんとか改善するっていう努力はしてみても方がいいかもしれない、
はい、
で私はうつ病のことはよくわからないけれども、自分自身を見つめ直して改善の努力をしなさいということがね、もしかするとうつ病にとっては良くないことなのかもしれないけれども、
はい、
でも人との関係を上手にやっていく、しかもその相手にも余裕がないような時には、そこの改善をしようとする努力をね見せるということは大事なことだと思うんだよね。努力して改善されるもの、改善されないものがあるとは思うけれども、自分もこうやって努力してるんですよっていうことを相手に理解してもらうっていうことは、やっぱり一緒に生活していく上では大切なことなんじゃないでしょうかね。
はい、
まあ、ご主人の気持ちがその今ね女性の方にこう現実逃避のように言ってしまってる、その気持ちが少しでも戻ってくればまた先が見えてくるんじゃないのかなというふうに思います。
はい、
8年間一緒に生きてきて、で結婚しようとまで言ってくれた人なんですから、あなた自身の姿勢がね少し改まることによって、またこっちに戻ってくる可能性っていうのは十分あると思いますんで、
はい、
あなたの方がイライラってして新しい女のとこ行くんでしょみたいになると、男の人は逃げ出しますから、
はい、
冷静に話してみたらどうでしょうかね。
はい、
やってみてください。
はい、わかりました。
はい、じゃあ失礼します。
失礼します。
はい。